皆さん、こんにちは。ワンキャピタルサースチャンネルです。今回は、スペシャルゲストとして、4代目バチェラーことですね、コウさんに登壇いただいて、お話を、伺いたいなと思います。
本日、コウさん、よろしくお願いします。はい。今日、コウさんに登壇いただいた背景として、コウさんが運営されている、ミラーフィットという、ヘルスケアの、スタートアップに、新規で投資させていただいたので、コウさんにですね、創業の背景とか、今回の資金調達の、裏側みたいなところを、弊社の浅田と一緒に、いろいろとお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、まず簡単に、コウさんの、経歴についてちょっと紹介していただいてもよろしいですか？
2009年に早稲田大学を卒業しまして、2009年に三菱商事の金属グループに入社いたしました。もともと担当してたのが金属グループで金属素材をやっていまして、ステンレスという素材の担当だったんですが、皆さんが普段使われている携帯電話の裏面に貼ってあるリンゴマークですね。あれ実はステンレスで私が担当してたプロジェクトの一つでもあります。で、もろもろとやりがいのある仕事はさせてもらってたんですが、一念発起して自分の事業をやっぱやってみたいなということで、2016年にですね、会社を自分で立ち上げて、今の、ミラーフィットの前身ではないですけども、フィットネスに関わる一番最初のきっかけになる、リリシストという会社を立ち上げて、パーソナルジムの運営を始めました。で、どうしてもこう人と健康の距離が、お金であったり時間であったり場所の面で距離があるなと感じていたので、さらに人の生活にこう密着したオンラインフィットネスを始めたくてですね、2019年にミラーフィットを創業したというのがこれまでの経緯になります。
ありがとうございます。ちょっといくつか深掘りさせていただきたいんですけど、まずなぜ新卒で商社、それ三菱商事さんに入社されたのかっていうところ、お伺いできますか？
はい、これにはですね、実は結構壮大な夢がありまして、非常にモテたかったんですよね、当時の大学生の私は。
ありがとうございます。その結果はいかがでした？
いや、もう本当、狙い通り、やっぱり商社マンはモテるんだなというのを実感しましたし、当時、私が三菱商事にしたもう一つの理由がですね、もともと家業の方へ、ね、貿易と物流の会社を父が経営してたこともあって、やっぱりこう世界の物流に関してこう学べるベースがないかなっていうのは、ちょっと思いながら就職したんですが、それに関してはきちっとこう学ぶことができて、日中間だけじゃなくて、世界の物流を自分が実際に担当する経験なんかもさせてもらったので、こうビジネスの基礎もそうでしたし、いわゆる貿易実務に関する知識も身につけられましたし、ビジネスマンとしての基礎はやっぱり三菱商事でたくさん学ばせてもらったかなと思ってます。
なるほど。コウさんの場合、多分、商社じゃなくても全然モテるかなと思うんですけど、ちなみにミラーフィット、前身の会社もそうなんですけど、フィットネス領域に着目された理由とか、その原体験みたいなものってあったりされるんですか？
私が初めて自分の健康を意識し始めたのが、独立する本当半年前ぐらい、29歳ぐらいの時って、当時メキシコ駐在していた私がですね、やっぱりこう、仕事の忙しさとか、やっぱりちょっとしたその環境の変化によるそのストレスもあり、結構暴飲暴食な生活をしてたんですね。で、メキシコという土地柄、あんまりこうヘルシーな食材も多くないので、みるみるとこう10キロぐらいこう自分自身が太ってってですね。で、そんなさなか、自分の両親、父親の方がさらに体調を崩して倒れたっていう経緯があったんですね。で、最初に健康って大事だなって意識したのは、自分の両親が倒れた時にお金で健康を買えないなっていう焦りに直面したんですよ。なんかどんなに手元にお金があっても、倒れた父親とか、これから何かあった時にお金でそれが取り戻せないなって気づいたんで、なんか家族を心配させないためにもやっぱ健康って大事だなっていうのと、メキシコから実際会社を辞めて日本に戻ってきたんですが、何もこう健康事業をやろうと思って戻ってきたわけではなくて、何やろうかな、なんかいろいろ世界を見ながら考えようっていう中で、まず自分の見た目を直したいということで、僕当時パーソナルジム最大手の RZAP さんに行ったんですよ、実際に。ほんで、その時に、これ素晴らしいなと、ちょっと高いけど、100万ぐらいかかるかもしれないけど、なんか自分にこんなにワクワクするサービスってすごいなっていうふうに感じたことがあって、 これをなんかお金のハードルとかもっと取っ払ってあげたら、僕だけじゃなくてもっといろんな人が喜ぶんじゃないかっていうことで、そこから健康のサービスにこう興味を持ち始めたっていう感じですね。
なるほど。ありがとうございます。まあ結構、その健康といっても、まあ幅広いかなと思うんですけど、その中でも、まあ今、ミラー型のそのスマートミラーを用いた、まあサブスクモデルで、展開されていると思うんですけど、そこに行き着いた、なんかきっかけとか、まあ理由みたいなものってあるんでしょうかね。
はい、なんか私が今展開している事業って結構こうマーケットインのスタイルで作り上げてきたことが多くてですね、例えばRZAP のサービス素晴らしいな感じた一方で、その価格がネックでどうしても、できない方が多くいるってことを僕自身も含めて感じたんで、じゃあ値段を下げるっていうことが世の中に求められてるんだ、じゃあ値段を下げた体系で運営してみようって言って作ったのが今の自分のパーソナルジムなんですね。で、パーソナルジム、値段を極端に下げて3万円でパーソナル受け放題だっていう、これ、業界に結構、激震をもたらしてたんですけども、その過程です、次にお客さんから出てきた声が、やっぱり続けられないな、4ヶ月とか6ヶ月で辞めちゃうなっていう声とか、私、通いたいけど近くにそのジムがないのとか、そこに追い打ちをかけたのがコロナの存在だったんですね。せっかくなんとなく、価格的に解放されたから通いやすくなったのに、コロナで外出れなくなった、せっかく運動したいのに自分の体きれいになってきて嬉しいのにっていうので、今のインフラ、健康のインフラ、じゃあ日本の人は全員は健康にできないなと思った時に、どうやったらみんながすぐアクセスできる場所に健康を配置できるかなって思った時に、こう自宅にどうしてもこう健康を届けたいと。で、人の派遣も難しい、携帯やパソコンやテレビでは提供できない他の体験ないかなってなった時に、姿見から健康を届けるってどうなんだろうと。自分の姿も見えるし、トレーナーも見えるし、なんか時間と場所とお金から解放した健康をミラーフィットで提供できないかなっていうのが、本当3年前に思いついた事業になりますね。
なるほど。ありがとうございます。ちなみにそのコロナが始まった時は、もうすでにミラーフィット自体はプロダクトとして存在してたんですかね？
なかったです。もうコロナが始まった時、一番最初に僕が悩んだのは、ジムを営業していくべきか、イグジットするべきか、それとも冬眠すべきかっていう、もう自分のジムをどうすべきかって頭いっぱいいっぱいだったんですよ。でもなんかそれと同時に、今のジムをどうにかしなきゃいけない、その経営者としての、難しさと同時に、なんかジムを仮に何とかしたとしても根本解決にならないなと。なんか人はずっとこの環境の変化に左右されながら自分の健康とか自分を好きになるチャンスを見失う歴史をこのままだと繰り返すんじゃないかなと思った時に、ジムとは全然別に新しいなんか革命的な事業をやりたいって同時に思いついたのが実はミラーフィットだったので、コロナが出てきたその時はプロダクトなくて、コロナが始まった年の9月に、7月かに創業したので、半年経ってからできた会社ですね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっとここからは資金調達の、お話に移りたいなと思うんですけど、コウさんと、あと、弊社の浅田の、まあ、出会いのきっかけみたいなところって、まあ、どういったところで出会ったんでしょうか？
まあ、僕は先にバチェラーコウさんを勝手にテレビ越しに見ましたね。
いや、まさか、だから浅田さんがバチェラーを見てたとは、もう今ね、今でこそ知ってますけど、まさかって感じでしたけど、僕からすると。
もう最高に面白かったですよ。まあ、バチェロレッテからですけどね、見てたのは。
もう3、4年前ってことですよね、だから。
そうですね。
でも僕が浅田さんと初めて知り合ったのは、もう去年の IVS ですよね、一昨年かも。
そうですね。
はい、IVS で那須のコテージでみんなでこうセッションとセッションの合間にこういろいろお話をさせていただいている中で、弊社の、最初の頃にこう投資していただいた、千葉道場さんの、石井さんにですね、千葉道場の石井さんにワンキャピタルの浅田さんって方ご紹介するねって言って、多分コテージで初めてご挨拶したのが1回目でしたよね。
そうですね。
はい、でもその時に実は私結構印象に残ってたのが、浅田さんって実は面白い投資をしてるんだよって言われたのをすごい覚えていて、それこそヘルスケアとか、当時多分もうオーラリングにはもう多分ご出資されていて、なんかそういう本当健康に対する文脈もすごい重要視されてる人だし、ミラーフィットのこととかもきっと興味持ってくれると思うよって そういう導入で僕はお話聞いてたので、あ、うん、そうなの、もしかしたらきっといいなって思ってもらえるんじゃないかなっていう印象は実は持ってたんですよね。
うん、うん、そうですね。まあ、僕でもやっぱりあのテレビ越しで見た人が目の前にいるからちょっと緊張して、あの何を話したかいまいち覚えてないですけど、でもなんかあれですね、授業の話はさせていただいてて、でやっぱりあの場に来てミラーフィット一生懸命あのプロモーションしているっていうその企業家の姿が見れたので、このバチェラーのあの時とまた違う顔が見えたので、なんかすごくなんかワクワクしましたけどね、話してて。
いや、これがなんか難しいなってやっぱ思うのは、まあ、皆さんやっぱスタートはもしかしたらマスメディアの方が早い方の方が多いかなっていう中で、なんか一定普通はやっぱ虫眼鏡をかけて僕を見るわけじゃないですか。
はい、
なんかあこの人はなんかいわゆるタレントがしたいのかな、それとも起業家としてどうなんだろうなって、普通はこう結構マイナスから入るケースの方が多いのかなって思うんですけど、意外と本当浅田さんは最初からすごくフラットに僕のことを見てくださっていて、なんかどうせ有名人だからそれで稼ごうとしてんでしょっていうなんか変な偏見もなく、最初からなんかこう起業家として接していただいてたのはなんか印象的でしたけどね、僕は。
うん、まああれですね、その、まあ、タレント業にも興味あるんだろうなっていうのは多少は思ってましたけど、でも、うんうん、あの番組に出た時にあの振る舞いができるのってなかなかの度胸がないとできないですから、なんか僕はそこすげえなと思ってましたよ、普通に。
いや、これはもう商社時代のあれがあの役に立ったかもしれないですね。
うん、そうですね。タレント業やってるからって、まあそうやって見方する人もいると思いますけど、じゃあお前できんのかみたいな、なんか僕そういう価値観ですね。
ありがとうございます。本当に、
うん、
ありがとうございます。そうですね、まあ、ちょっとじゃあ、KOOさんに質問なんですけど、今回、そのワンキャピタルから出資させていただいたんですが、その出資をその受けようと、まあ、思った理由、まあ、先ほどもちょっと触れられたと思うんですけど、思った理由についてちょっと教えていただけますか。
まあ、これも一言にで、言うと、もう本当、浅田さんだったからっていうのは大きいんですよね。それなんでかっていうと、僕らもまあちっちゃなベンチャーやってこう2年半こう資金調達やってきた中で、浅田さんみたいな投資家に初めて会ったっていうのが率直な感想です。っていうのもやっぱり VC さんだってやっぱり大事な LP さんからお金は預かって、そのお金を運用するっていう、まあ大ミッションがあるんで、当然投資先にコミットしたり、当然投資先を応援はしてくれたり、サポートはしてくれるんですけど、どこまで行ってもやっぱりその VC の業績のことを当然今も浅田さん考えてらっしゃると思うんですよ。ただなんか そのことを表に出すことなく、どっちかというと本当に自分がこのプロダクトどれだけ好きかとか、僕がその応援したいいいなと思ったプロダクトを俺最後まで絶対支え切ってみせるっていう、なんかそのなんていうんだろうな、男気みたいなところにはっきり言って結構惚れてしまったというか、かっこいいなと正直思ってしまったんですよね。なんかここまで言葉にして僕らを言葉と行動で支えてくれた VC さんに初めて会ったなっていう感じですね。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとそれに対して健康オタクで毎日ミラーフィット使っている浅田さんからコメントと、あとミラーフィットにその投資しようと思った理由についてコメントいただけるとありがたいです。
そうですね、僕ハードウェアベンチャーって投資経験が多少あって、遡ると伊藤忠時代に電動車椅子のウィルっていう会社に出資したんですよ。なのでやっぱりハードウェアとソフトウェアを融合させたプロダクトを作る大変さって目の当たりにしてたんですよ。あとオーダリングもまあある程度プロダクトができてから出資したんですけど、創業直後のタイミングでめちゃくちゃ不格好なでっかいリング時代から見てたので、その経験からミラーフィットを僕、まあ、実際に自分のお金で買って使ったんですけど、よくここまで作ったなと、シードマネーでと、マジで感動したんですよね。やっぱりプロダクトがユーザーが唯一触れられる、その起業家のその作品を触れられるものなので、そこにこんだけのものを作れる人ってやっぱり一気にやっぱりなんだろうな、バチェラーのコウさんも僕リスペクトしてるんですけど、もうやっぱり起業家のコウさんすごいなって本当にまず思ったんですよね。でそこから僕そのプロダクトを使うっていうのは必ずのミッションにしてるんですけど、自分の視点 で、一倍、ものすごいバイアスかかった意見なんですけど、起業家にそれをぶつけるスタイルなんですよ。皆さんも知ってると思いますけど、こういうふうにやってた方がいいと思うっていう、あくまで本当に主観なんですけど、別に客観視できないし、自分の感情だから。で、それに対して、やっぱ起業家がどういうふうに反応するのか。で、当然、僕は一瞬使っただけだから分かってないところもいっぱいあるんですけど、そういったものをこう否定することなく、ちゃんと真摯に聞いてくださって、プロダクトに反映させようとしてて、で、実際に反映されたこともいっぱいあるし、こういう人って多分、ユーザーの声をちゃんと聞いて、プロダクトにフィードバックできるなっていうのを、そこはやっぱ投資家の視点で見てたんですけど、それを本当に、メッセージ、電話とか、コールとかで、壁打ちを一緒にさせていただいて、長期伴走したいなと思ったんですよね。はい。そこがやっぱり積み上がっていった結果、やっぱりこう資本提携させていただいたっていう経緯ですね。
ありがとうございます。
相当量のメッセージを送ってますよ、僕でも、コウさんに。
そうですね。まあでも僕本当になんか全然嫌じゃなかったっていうか、あ、こんなに僕のプロダクトに愛というか、その感情を持ってくれてることがやっぱ嬉しくて、なんか自分たちの人生の経験で、なんか物を言う経験って実は多くないんですよ、私自身は正直言って。あ、もう使わなきゃいいやとか、もう来なきゃいいやって終わっちゃうので。でもなんか物言うって、やっぱり目的があって、なんかこうなったらもっといいのにとか、自分が払ったお金に対して、こういうのって本当にお客さんからの、本当なんか宝物だなと思ってて、なんか僕自身やっぱり 2C の事業をここ5年ずっとやってきて、どんなに細かいことでもお客さんからのクレームって全部一応見てはいて、なんでそんなことって思いながらも、でもここにしか商機ないなってやっぱ思って生きてきたんで、全然なんか投資家だからこれを解決すれば出資がどうだからとは正直思わなかったですね。そっか、ここ嫌だって言ってんだからじゃあ直そうみたいな。
そうですね。細かい話だと、AI のカメラを使ったスクワットっていうのがあって、で、ちゃんと綺麗なフォームでスクワットできたらカウントされるってやつで、サクサクカウントされてた時と、今度急にチューニングして、なかなかカウントされない時があって、そういっ
あり
た
まし
時
た
で
ね。
も、お父さんすごい真摯に、僕、結構毎朝使うので、土曜日の朝とかに、120回やったつもりが40回ぐらいしかカウントされてなくて すごいへこんだのに、その勢いで、これどうなってんですかみた
ありましたね。いや、でも確かに自分だったら同じこと思うしなと思って。そう、だからなんかこれって僕と浅田さんが結構密にコミュニケーション取って、互いのそのなんかキャラクターが少しずつこのすり合わせの中で分かってきてるんで、すごい自然なんですけど、これを例えば社内にフィードバックをまるっとすると、多分人によってはね、なんか投資家の言いなりになってって、なんか思うやっぱ人間もゼロじゃないんですよ、社内に。でもなんか僕らからすると、お客さんの声がここに届くまでにどれだけ大変かが分かるんで、せっかく届いたこの声無視したらもう何もないじゃんっていう、その作ってんのは僕らだけど、使ってんのはお客さんじゃんが、やっぱりベースにはあるんで、なんかそこは本当に嬉しかったですけど、逆にこんなに使ってくれた投資家いないですよ、うち、こうね、十何社投資家いますけど、こんなに使ってる人初めてってぐらいですもん。
そうですね。だからいかに VC ってある種机上の空論で仕事してる人たちだってことでもあると思いますよ。
そうですね、そうですね。まあ、全員が全員、浅田さんほどの愛情を持ってたら、それは確かにね、大変だなって思う人もいるかもしれないですけど、でもなんか、僕にとっては、あ、一人本当に伴走してくれる投資家さんが見つかるだけでこんなに違うんだなっていうのを初めて感じさせてくれたのが、ワンキャピタルさんかもしれないですね。
ありがとうございます。でも僕ら本当に投資先のプロダクト、オーラリングつけてますし、日程調整スピアでやってますし、
そう
ミー
そう
ティン
そう。
グはオービスでやってますし、クリスプサラダ食って痩せてますし、やっぱり今のネットとかテクノロジーって使える時代になってるので、それを使った時のそのファンドマネージャーのある種の、めちゃくちゃバイアスかかった価値観で投資をして、ファンドにリターンを出すというモデルだと思うので、自分がユーザーじゃないプロダクトに投資できないっていう面はちょっと制約ありますけど、でも使えないプロダクトの評価ができないんじゃないかって僕はマジで思いますね。
ありがとうございます。本当に深いお話聞けました。ありがとうございます。じゃあ、ミラーフィットが、今後、成し遂げたい野望、ビジョンについて、コウさんから、モテたい以外でお願いします。
モテたい以外ですか？ちょっと短くなっちゃうかもしれないですけど。 そうですね。最近、ミラーフィットがこの世の中に存在する理由って何なんだろうなって、やっぱすごく考えるんですよ。今僕らができてることって何かなと思ったときに、まあ、便利な表示ディスプレイにはなってるかもしれません。だし、新しいフィットネスの選択肢の一つになる可能性はあるかもしれません。でもなんかそれって、ミラーフィットが存在する理由には僕はちょっとなるには弱いと思っていて、今僕が思ってるのは、やっぱミラーフィットは健康を定義する存在になりたいなと思ってるんですよね。なんか日本人って健康意識が高い国かって言われると、僕は高くないと思ってるんですよ。それなんでかっていうと、ベースが健康なんですね。皆さん豊かだし、肥満率だって世界で比べるとめちゃくちゃ低いし、たった4%ぐらいしか肥満な人っていないんですよね。だから、もっと健康でいたいってみんな口で言ってるんですけど、言ってるだけだと思っていて、健康じゃなかったらどうなるのかをもっとイメージさせて、健康ってそもそも何なのかをもっと定量的にスコア化したり定義したりできたら、今のあなたは何点でこのスコアだから、何歳でこのリスクがあるよ。だから、今のこの健康の定義でちょっとこの先危ないから、毎日こういう活動をすることで、スコアがこうなって、このリスクがこうなくなるんだよまで示せて、示すだけじゃなくて、その伴奏が鏡の前でできる存在にも、なんか僕らがこの世の中に生まれた意義、ミラーフィットが残っていく意義っていうのは存在するんじゃないかなと思ってますね。
ありがとうございます。最後に、コウさんから、このポッドキャストの、視聴者の皆さんに、メッセージがあれば、ぜひお願いできればなと思います。
はい。ミラフィット、まだまだシード期に毛が生えたようなステージではありますが、まあ、強い本当投資家さん、サポーターの力を借りてですね、今本当に大きく成長していくフェーズに入っています。やっぱり今私のビジョンだけではまだまだ足りなくて、このビジョンを実現するためのやっぱ仲間もたくさん募集してるんで、最近よくエンジニアの面接してるときに、エンジニアと一番やっぱりこう話が合う瞬間が、なんかアイアンマンで言うところのジャービス、なんか毎日自分の相談に乗ってくれて、今日あなたこれやるべきよ、この運動すべきよって寄り添ってくれる、なんか存在、ミラーフィットってそういう存在だねって、そういうロボットみたいな存在を作りたいよねっていうことで、やっぱすごい盛り上がるんで、なんか本当に僕らの大事なお客さんと伴走できる、存在を一緒に作れるエンジニアとか、それを実現してくれる会社の仲間を僕らは強く募集してますんで、もしこれ聞いて、なんかバカっぽいけど興味あるなっていう人は、ぜひミラーフィットの、ホームページからですね、お問い合わせいただけたら、全員で大歓迎して待っておりますので、たくさんのご応募お待ちしております。
はい。概要欄にリンクとかも貼っておきますので、ご関心のある方はぜひ見ていただければと思っております。ということで、今回はミラーフィットのコウさんに、ご登壇いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございま
あ
し
りがとうご
た。
ざいます。
では、次の配信でお会いしましょう。さようなら。